はい、これはエレミア哀歌とも言われてきたものです。それはエレミア書の本体にある悲しみ嘆きの状態とそのまま受け継いでいるからですね。そして、直接的に今日の3節、貧苦と重い苦役の末にユダは捕囚となったですね。今哀歌の代表の3節たらそのように書いて、捕囚の時、その苦難の状態の中からの深い悲しみの歌で、悲しみの歌っていうこれだけのタイトルで、もちろん聖書ではこれだけなわけです。これだけでこの哀歌悲しみの歌っていうのはですね、第5章までずっと続いているわけですね。聖書の世界は非常に様々なもの、最も愛するものが打ち倒されて散々苦しんで殺されたり破壊された、そのユダの人々とその神の町、神の民、その将来運命、そうしたものへの非常に深い悲しみ、単に自分のものがなくなったから悲しむ、個人的に自分の愛することもなくなったから悲しむっていうのは、これは誰でもそうなんですけども、自分が属する神の民がその全体としての背きのためにこのような激しい苦しみにあって恐ろしい事態になったと、そのことを悲しんでるわけですね。神の民全体のために、そういうことで普通の単なる私たちが個人が経験、あるいは私たちの知り合いが異常なショック、特に家族や自分が絶望的な病気あれ状態になった、家庭に大きな分裂や不幸があった、その悲しみということと、そういう意味では相当違っているわけですね。神の民全体への悲しみということです。喜びにしても、聖書は自分だけの喜びでなくて、他者が福音を知る、福音を救われる、あるいは多くの人が、パウロも言ったように、あなた方が福音をしっかりと信じて、さらにその福音を伝えている、豊かに溢れさせていると、恵みを、そのことに大いなる喜びを感じると。自分の例えば食べ物、家、結婚とか孫、子供、それで喜ぶ、これは誰でもするわけ、悪人でもするわけですよね。自分の例えばひいきにしてるチームが勝ったら踊り上がって何か喜ぶ、例えば日本がオリンピック金メダルもだったらものすごく喜ぶとか、非常にそういう意味では自分中心的な喜びですね。で、相手がちょっとの差で勝ったら、相手をかえってですね、激しく憎んだり、サッカーなんかではたくさんの観衆がその競技場まで降り立ってですね、乱闘になったとか、そんなことすら起こったりしますが、喜びにしても悲しみにしてもですね、単なる自分だけの問題でないように絶えず聖書と指し示しておるわけですね。イエス様も涙を流したって書いてあるところは一箇所ありますが、それはエルサレムよ、エルサレム、エルサレムということで神の民の象徴として言っているわけですが、このままでは本当にお前は滅ぼされてしまうと、その全体としての神の民の善とはっきりありありと見て取ったので涙を流したと。自分がこれから人に誤解されてですね、本当に追い詰められて、もう全て捨てられて、それが本当に辛い悲しい、そういう意味の悲しみとは全く違ってたということです。そんな喜びや悲しみに一つにしても、私たちは通常誰でもまず自分の病気もう治らない、あるいは自分の家庭に大変なことが起こった、自分の親しい人、そしたら悲しむ、分かるんだけども、そういう全体としての人々、そのことに対しての深い悲しみ、 そしてまたそこからその人たちが立ち直るようにという深い願いというものは、聖書が示せなかったらそんな世界は本当にわからないままだったということですね。そういうふうな状態に高められるということは、特に聖霊が望まなければできないけれども、その高い目標あり方というものをいつも聖書は指し示しておるということなんですね。最初からこの都全体に対する悲しみなんですね。自分の友達が、その自分の子供がひどい目にあったから悲しいということとは全く違うということです。よもすがら夜通し涙が流れる、周囲の者がみんな敵になった、そういうことで、そしてその原因は何なのかということが今日のところでも繰り返し書かれているところです。それは五節でシオン、これもユダの民、神の民を象徴して言ってるんですね。五節、シオンの背きが正しかったのだと。そして主はその懲らしめをとして、そのような手引きがはびこることを許されたのだ、許可したのだと。そういうふうに、たくさんの人が殺されて死体がルイルイとなる、城壁やら、壊されて、たくさんの大事なもの全部奪い取られた、そんなことすらも神の許可を得てされたんだと、聖書全体としてのことを見るわけです。例えば日本だったらどこそか悪い、例えば原爆のことだけでアメリカは悪いと、日本はどれほど悪いことをそれ以前にしたのか、そんなことをしなかったら原爆も落ちなかったということですね。それに非常に偏った見方ばかりようですね。原爆はどうして落ちたのか、どうしてもっと早くやめなかったのか、もう少し早くやめておれば、1944年の年末までにやめていたら、東京大空襲も沖縄のあの悲劇も、あるいはそういった原爆も全くなかったわけです。そういうことをほとんど考えようとしないで、原爆の落ちた、それだけでたくさんの人が死んだ、だからアメリカは悪い、ただそれだけ、意図的にそういう、なぜそのような事態になったのかということを考えないということがありますね。それに非常に単純化して物事のことを考える、落ちたから悪い、落としたから悪いと。でも聖書的見方っていうのはそういう単純なですね、目先だけのことを考えると奥の奥を見るわけですね。バビロンはけしからんと、ここではそんなことが言われないで、シオンの背き、しかも主がその背きを懲らしめようと、それを正そうとして、あえてそのバビロンがはびかることを許されたんだと。私たちもこういうふうな発想をですね、少しでもするように導かれておるということですね。いろんなことで苦しみや悲しみが起こっても、これは何らかの死の背きだった、それの傾向のためではなかったのだろうかと。これは誰でもそういうことはでも感じると思うんですね。何か非常に苦しみ悲しみがあると、何かこれは自分が神様に背いたり、あるいは何らかの罪があったからでないだろうかと、そういうことに立ち返らそうとするために、その苦しみが起こることを神様は許可されたんだろうと、そのように物事を受け取っていくということの重要性を指し示しておるということです。で、このこと、正しいやり方から意図的に背いていったことですね。背き、8節にも、シオンと言ったり、エルサレムと言ったり、いろいろに言い換えていますが、あるいはユダと言ったり、これはみんな神の民全体として言ってるんですね。エルサレムは罪に罪を重ねた、そして、あと14節、ここにも 罪が御手に束ねられて首輝きとされ、私を罰してくると死の首輝きを首に負わされてと言っています。力尽きで倒れて敵の手に引き渡された。この主の首輝きを首に負わされて倒されたと、これも裁きを受けたと、裁きの首輝きを受けたというわけですね。罪が首輝きとなると、重い首輝きになるということは、これはもう、まあ言うとですね、例えば人の命を奪ったりすれば刑務所に行って本当に重い重労働をさせられるという、昔からそうですね。あるいはそれにとどまらなかったら命まで、取られると。死の首輝きっていうと、もうそういうふうに私たちは意図的に罪を重ねたらですね、裁きの首輝きとなって、とてつもない重いものになる。非常に不正なことをしたら刑務所に長いこと入って、それから出ても裁かれる、出てもバカにされる、出てもまた相手にされない、家族からも親族からも周囲からも、それはもう本当に途方もない重荷になるんですよね。神様の正義や本当のこの秩序を侮って、自分の欲望から人を殺したりすれば、本当にそれはもうとてつもなく重い重荷が、死の首輝きが首伸ばされて一生つきまと、しかもその家族にまだ及ぶほどですよね。その恐ろしい苦しみを本当にありありとしてたら、もう決してそんなひどい罪を犯せないだろうと思われるほどです。まあそういう、それと対照的にイエス様の首輝きを負ったものを軽いと言われたですよね。裁きの首輝きを負ったら、今言ったように一生自分も、あるいは家族も、あるいは人を殺したりすると相手の家族まで、とてつもなく重い首輝きであるけど、それら全てを悔い改めて今度はイエス様につながって、イエス様の首輝きを受けたら、それだけ重いものでも不思議と軽くされると。だから死刑囚で死んでいく人でも不思議と軽い、あの十字架の盗賊、あの思いがそうだったわけですよね。そういうふうに、同じ種の首輝きといっても非常に対照的なものが、まあ、ここに示されておると。私たちはイエス様によって、さまざまな重荷、自分の罪から来る重荷、首輝きを負わされて苦しむということももちろんいろいろありますけれども、ただ心から神様に許しを請うて立ち返るならば、イエス様の首輝き、それら全てを軽くしてくださる首輝きを追って、共に歩ましていただけるという、そういうことをここからも思わされます。 でもこの時の現実は非常に深い悲しみを味わわされておるということは、まあ、16節でですね、民自身が泣くと、民自身の奥にある、その背後にある深くつながっているエレミア自身の深い嘆きでもあったわけです。で、そういうことになった原因を再びまたですね、18節、このようなまあ悲惨な運命が降りかかっても神は正しいと言い切るところが、これがまあ聖書ですね。ただ正義だと、サティーク、多くの場合は神がどこにいるんだと、こんなひどいことをどうして神様なさったのか、するのか、神様がおるはずがないというふうに多くの場合は言われるはずです。大きな災害や苦難や戦争の悲惨、それでもこの荒廃の最中、たくさんの人は殺されたり連れ去られたり家は焼かれ、それでも主は正しいと、このような非常に簡潔な姿勢ですね。何事をおっても主は正しい、あるいは主は深い、私たちの到底見通せない愛によってなされているんだと、正しいということはそういうことですね。これはもう信じるというしかない。そして、ここでもこの罪のことを知っていた、私が死の口に背いた、だからこうなったのだ、 だからそれゆえに死は正しいと、その下もそうですね。二次施設も見てください。死よ、この苦しみ、私は背きに背いたと。この背いたゆえにこのように苦しみを受けるんだと。そして22節の3行目にも、今度私たちをこんなに苦しめた敵もですね、その悪事が御前に届きますようにと。でこれは実際にまた成就するわけですね。そういう苦しめたバビロンも根底から倒されていくことですが、あなたに背いた私がこんなにも苦しめを受けているようにと。ここに何度も何度もですね、背いたっていうこと、神様の在り方に背いたということからこのことが来たんだということを非常にはっきりと、このただ中で主は正しいと。私たちが何でもない時には神様は正しいというのは簡単ですけども、自分自身の大きな病気、または大きな事故、災害、また罪、また家族の大きな問題、その他国世界のそういうこともまたですね、何が起こっても主は正しいと。さまざまな問題は全て民が主の口に背いた上の警告なんだと。裁きであり警告であり、それを導こうとしているようなことなのだというふうに、受け取っていく。これはもう信じてですね、目に見えることだけ見たらとてもそんなに思えないから、あれは信じる以上に深くエレミアのこの愛歌を作ったエレミアなんかは啓示を受けたということですね。非常にはっきりと、こんなことを追っても主は正しいと。そこまで深く啓示を受けなくても、この啓示を受けてエレミアが神から切った言葉を受けたと、神の言葉と信じて、私たちもさまざまな出来事の直面してもですね、自分や周囲、それでもやはり主は正しいと、言えるように導かれたいと思うわけですね。